はい、それでは始めたいと思いますが、やはりこの我々の信仰も現在の目に見える状況を見つめつつ、イエス様も預言者たちも非常に冷静に現在起きている状況をしっかりとその背後にあるものを見つめながら神様の言葉を語られたことであったわけです。政治、社会と信仰とは別だと言ったりされることもありますが、救いは別ですね。政治や社会と一切関係なく、信じれば救われると。けれども、ひとたび信じた者が生きていくときには、当然私たちが住む社会や政治、それは人間がいろいろと作り出してしていることでありますので、人間がする限り信仰のあり方と無関係では決してありえないということと思います。で、その今舞台になっているクリミアとかですね、以前にはクリミア2014年ですね。その時からもですね、ずっと問題になって、ロシアがそれを武力で支配下に置いたと。時からその地方では絶えず、ウクライナ軍との抗争があったということで、そっちに住んでいる人からはですね、ずっとあって、そしてさらにその隣接するロシアに近いところがですね、ロシア語を話しても多いということもあったり、その他の理由から、ウクライナに反対して、ロシアに近づこうというのはずっと続いていたと、今に始まったことではないということなんですね。だから、そうした地域にある人たちはずっとそういう戦いの武力闘争のようなところがずっと続いてきたと。その今はキエフという中心都市に向かって攻撃がなされているということですが、私たちキリスト教を信じる者にとってキエフというのはロシア正教と言われているものが起こる最初のほぼ1000年前ですね。そこの太鼓、支配者、ラビミール太鼓がクリスト教になったと。そのおばあさんが最初になってから、その領域ですね、キエフの国の領主がキリスト教になったと。そして、その文字もロシアの方にはなかったわけです。そこで、その新約聖書をギリシャ語で書いてありますけれども、ギリシャに近い方であるのでギリシャ語とほとんどよく似た表記ですね。読み方もギリシャ語と非常によく似ている。だからギリシャ語の読み方が分かればロシア語がほとんどすぐに読めるわけです。読むのだけはですねそういうふうに今のロシアの表記文字もそのキリスト教がキエフにですね入ってきた。そこの領主がクリスチャンになったと、1000年ほど前。その時から急速に、広がっていったわけですね。で、どっからさっきが、そもそもロシアっていうのは15世紀、16世紀あたりから言われるようになったことで、それまではキエフ・ルーシーという、そうした、限られた地域の名称でしかなかったということです。で、ルーシーからロシア。という名前が出てきたと。で、もともとどこから先が国境かというふうなことは、日本はの広大な海があるために、非常にはっきりしているけど、よそのほとんど非常にたくさんの国はどこから先はどこの国なのか、そもそもそういうふうなことは分からないというのが非常にあったわけですね。で、そういったウクライナの歴史ももうさまざまな国々が支配したり領有したり、もう大変そういうことあったから、日本のようなずっと昔から天然の大この大きなお堀ですね、日本海太平洋があるようなところと全く違ったさまざまな民族支配政治状況入り混じって起きたと。で、ゴルバチェフ 以降ですね、ソビエトの広大な連邦が崩壊して、次々とソ連の中の一つの地域であったものが、国であったものが独立していたと。で、キエフから出発しているわけですね、そういう意味でロシアは。その意味で、まあ、ある解説者が言っていたように、日本において京都のようなですね、そのようなイメージを持つ人が多いというわけですね、自分の出発点だと、歴史的に。まあ、今もロシア宗教っていうのは非常にたくさんの人が圧倒的な多さになっている。レーニンなんかは、徹底的にこのキリスト教を撲滅するという意図を持っていたということで、その1930年代はですね、もう10万人ほどもそういう聖職者、そういった関係の人を抵抗した人を殺したと言われているところですね。キリスト教に関しては、日本には本当にそのわずかしかいろんな出来事、歴史も伝えられていない。NHK なんかでもお寺や神社のことは頻繁に出しているいろんなところで、けれどもキリスト教のことを本当に出さないから、私たちはそれだけじゃなくて外国で起こったさまざまな問題は大きなこの陸続きでもないということからですね、本当に少ないと思います。あるのは遊びとか飲んだり食べとかですね、旅行とかそういった類のことで出すということが本当に多くなっていますが、そういうふうに現在のロシアの圧倒的な人々、信仰の人は、これはロシア正教、ギリシャ正教というような東方正教会と言われるものに含まれるキリスト教のあり方であったわけであるわけです。で、そのようなことですね、現在のロシアの大きく広がる大きな原動力、そのきっかけになったのが、そのラジミール帝国、キエフの領主がキリスト教に改宗して、そうしてからそのようにぐんぐんと北の方に、もしくはこれ広大の方へと、広がり続けた。で、文字の表記もキリスト教を知らせるためにですね、特にそういうことが行われた。ギリシャ文字を少し変えて表記としたと。でもう一つ、キエフのすぐ近くにはチェルノブイリ原発があったと。で、今も大きな石棺をかぶせた状態になっておる、まあ、そこが爆破されたり、破損されたり、誤って誤爆されたり、戦闘状態になれば大きな高層マンションが崩れたと。そこを狙ったというよりもそこに誤爆した可能性もあるわけですが、そういうことになれば本当に放射能をまき散らされる。で、から北朝鮮のトップも、またプーチンも、核兵器というのは世界最大級の我々武力を持ってるんだということを誇示して、脅迫していると。その中で、まあ、この日本にはですね、一層これから軍備も協力しないといけないと言い出す人は必ずおるわけですけれども、そもそも国の状況が全く違うわけですね。もともとそのように今のウクライナ、その中心のキエフはロシアの出発点だったわけです。で、70年どころか、比較的最近までですね、ソビエトの一つの国だったわけですね。そこでそこを支配権を取り返すというようなレベルであってですね、全然関係のない日本にソ連が、いや、ロシアが攻めてくるとか、そういうようなこと全く違うわけです。で、日本が核装備をますますしなければなんて言って、本当に不足装備を持っていて、相手の方がもし、ま、非常に、まあ、異常な人がトップになって戦争を負けると。いうことなんですだったら、もう自分が殺せるんだったら、核兵器を撃つとか、ミサイルを撃つとかいうことになったら、こちらも撃ち返すとなったら、これこそおびただしい災害、避難、破壊ですね。武力っていうのは持てば持つほど危険になると。だから、一層、それこそですね、本当の平和は武力を使わない。もともとこれも、さっき言いましたように、 東部の方で、ロシアに近い方での戦闘がずっとその時は続いておったわけですね。武力でもってやろうと、武力でやり返すと、まあ、そうした延長上にあるということです。それで私たちとしては、さっきの読んでいただいた、これはキリスト教独立伝道会でもよくその表紙に書いたりしますが、まあ、剣によって剣を取る者は剣によって滅びるのだと。これは長い歴史で必ず、そういう武力行為で支配してきた者は必ずまた武力で倒されていく。でその点キリストは自らそういった槍を刺され十字架で釘つけられて殺されたけれども、人たちも殉教もした。で初期のキリスト教は人たちは決して武器を取らなかった。武器を取らずにあえて殺されていった。そして剣を取らなかったものは2000年も続いてきた。キリスト者たちの真理の力をついてきたということを思います。ですから今回のことで一層この日本にもですね、その目に見えない力とか祈りとかいうふうなものは、例えば憲法擁護をずっと言い続けてきた共産党も全くそういった方面のことを持っていない。一般的に政治家はほとんどそうですね。だけどキリスト者ははっきりとしていると。武力でもって解決しようとして必ず滅びに至ると。そして以前から言っているように、このエペソの6章の実説から言われている、私たちの戦いは血肉に対する戦いではない、悪の霊を相手にするものだと。これはキリスト教の根本ということですね。内村鑑三の非戦論とか言ったりしますが、内村鑑三が言い出したことではなくて、はるか昔からですね、そのことはイエス・キリストの霊を受けて聖霊によってこのようにはっきりと言っていることです。そのように内村鑑三のとかぶせると、内村鑑三だけが言っているようにですね、なんか狭くなってしまうんですね。彼が初めて言っていることで、その根本精神は聖霊がこの人にパウロを教えて、そして語っている。イエス様ご自身も人たちも現実にする生きた人ですね。敵の戦いに迫れても。このところ私たちはエピソード6章の実説以降、主によりたみ、その力によって強くなると。サタンの策略に対して立つことができるように神の武器身につけようと。私たちの戦いは目に見える国とか人間とか兵器とか敵とか、そういうどっかの特定の国の人とか国の支配者相手にするものではなく、悪の霊だと。だから我々の武器というものは真であると、あれ正義、また正義だと。そしてその中でも絶えず福音、主の平和の福音を告げたり、罪の許しの福音を告げる準備を絶えず吐いていると。いかなる事態でもこのような戦いっていうものは単に相手を打ち負かすとか全く違って、福音を告げる準備をいつも履物として履く、福音伝道ということをいつも心がけている。その福音こそが本当の意味で武具ではない、我々の本当の戦いは武力ではなくて霊との戦いなんだと。そして、私たちの持つ武具、剣、まあ今では剣とか核兵器ですけど、核兵器なんて人を破滅させるだけで何らの抑止からならないわけですね。抑止力、抑止力で言うけど、実は一層それによって危険性を増しておるわけです。危険性を抑止とんではなくて、一層危険性を、全世界に対する危険性を増大させているのがまさに核兵器。私たちの持つべき武器、霊の剣、これは神の言葉。そして聖霊の助けだと。だから絶えず目を覚まして根気よく祈り続けると。この言葉は本当にこのような現代の状況によっても私たちの取るべき姿勢だと 絶えず特定の人間の思想やそういうものに変えるんじゃなくて、聖書の言葉そのものに変えると。そこが永続的な力の源であるということを申されているところです。はい、それで、今日のところですね、今日のところに入りますが、これも深いところでは関わっていることです。このヨハネ福音書の今日の箇所は、何を言おうとしているのか。現代の私たちにどのような関わりがあるか。水をブドウ酒に変えるということも、昔の奇跡話。こんなことがあったんやと。こんな不思議なことをするんだ。全く違って、我々のあらゆる日常生活のただ中で起こること。あるいは場合によっては10年、20年、あるいは死後に起こることまで含めた非常に意味深いこと。初めに良いブドウ酒。例えば若い時にはですね、元気はつらつとして、仕事でも何でもですね、バリバリ働く。ところがだんだんと何もできなくなって、あるいは最終的にはもう寝たきり、自分の服を着たり、排泄さえですね、他者にしてもらわなきゃいけないほど惨めな姿にもなっていく。だんだん後で劣ったものが出てくると。体験としても。けども、一番最後には良いブドウ酒。これは永遠の命という良いブドウ酒がですね、その衰え果てた肉体の先には与えられると。まあ、こういうことまで含んであるということですね。で、目に見えることといえば、いろんなことがですね、信仰の目を持ってみると、何でもなかったこと、新しい目を持って迫ってくると。水がブドウ酒に変わる力を、変える力をイエスは持っているということなんですね。これもごく当たり前のようなことですが、これは朝ですね、この直前に持ってきたんですけども、これは私の家の庭に今咲いている梅の花です。前の時のアメンドウの花が咲いている。どこに一体愛があるのかと、と思うかもしれないが、このアメンドウ、これと本当によく似ている真っ白いアメンドウだったですね。私が実際に市内の、市内山の麓にある修道院の庭で見たもの。この花も必ずですね、このように年々起こってくる。もう枯れたようになっても時が来たらこのようにする。神様はいつも新しい命が出てくるんだと。そのことの、どんなに冬の間が長く、あるいは芽が出せないような時やっても時が来たらである。アメンドの花はイエス様の愛を象徴しているというあの歌ですね。そして、この、もう一つはちょっと赤みを帯びた梅。この様々な色合い、形、姿、香りもよし、見てもよしと。それから実、なる実もまた人間にとっては非常にいいという。まあ、梅は特別な植物ではありますけれども、これもですね、多くの人は梅というと食べる梅しか思わないで、あんまりですね、この花の麗しさ、梅の花の香りっていうのは弱いですから、水仙のようなですね、強い香りではないから、梅の香りを読むのはあんまり嗅いだことがないという人がおそらく非常に多いかと思いますけども、ほんのりした香りですね。こういう一つ一つのつぼみの姿、花の姿、色の姿、芽が出てくる、そういういろんなこともですね、大いなる神の御業としてですね、ただ一つの梅の木、一本のこの梅の枝を見るだけでも様々な思いが与えられるような。以前はただの水。これは梅干しとして不可欠だと。一般の水もですね、不可欠だと。ただそれだけだったのをイエス様の手を振ると、それがブドウ酒と非常に味わい深い、貴重な飲み物になるというわけですね。一つの花であっても、私たちに貴重な何かを与えてくれる。人間がしばしば与えてくれるものより深いですね、清いもの。そしてその奥に無限の神様のご計画なり愛があると。こういう梅の花一つとってもですね。そういったことだったわけです。で、今日はそれと全く違うように見えるわけですね。吸い腰が近づいたから、よさに登っていた。神殿の境内で、牛や羊や鳩を追っている者たちと、 両替しているものを見てですね、縄で鞭を作って、すべて羊や牛を追い出したとあるわけです。私の父の家をこうした商売にしてはならないと。で、このところの描写はですね、イエス様の手があった非常に厳しいですね、姿というふうに見えるわけです。で、このことは、例えばマタイの福音書で見てみますと、これは、ちょっと比べてみます。ヨハネには様々な特性があって、神様から特別な霊感を受けて、また三つの福音書と違った啓示を受けて書かれてあるということがしばしばあるところです。で、ここですね、マタイの方で見ますと、イエスは神殿に入る。これ21の12にあるんですけども、両替人の家、鳩を売る者の腰掛けを倒した。そして言ったと。私の家は祈りの家であると。ところがあなた方は強盗の巣にしていると。これも旧約聖書から来ているわけです。ここで特に祈りの家、なのに強盗の巣という非常に強い言葉でもってですね、これは、宗教というものをうっかりすると、そのように、いわゆる、この、戒名料だなんて言ってですね、場合によっては10万何十万とか意味をつけたらどうこうと。東京大学の仏教学者の有名な人も、戒名とかいうに高額の金を取るのは仏教の腐敗の堕落の最たるものだと、いうふうなことを岩波新書の中でも書いていたことがあります。そもそも戒名っていうのは、今すみえの名前、ちょうど洗礼名を真似たかどうか、はっきりはしないですけど、これから仏教の新しい格に入って仏教の戒めに生けると。だからそれを記念して新しい名をつける。洗礼名のようなもの。皆無。生きている時に与えるものだったのが、死んでからですね、そういうふうに非常に高額の金を取るようなものに変質したと。まさにその商売道具としたというわけですね。ここは祈りの家ということに強調を置かれておったわけです。とか、ヨハネでは、この、祈りの家とするという重要なことをあえて省いてですね、しかもマタイとかにはない羊や牛をすべて追い出したと書いてあります。これ何の意味があるのか。重点が違っておるということです。祈りの家という重要な側面は旧約聖書からすでに言われていて、それはマタイ他の福音書で書いてある。ここでヨハネが受けた啓示ですね、羊や牛やの捧げ物として、あるいは貧しい人は鳩、捧げる。で、遠くから来たらそんな持ってこれないから、そこで飼ってですね、飼うための費用、両替をする。これは不可欠なもの。その羊や牛までみんないらないと。両替の金も持ち出して、こんなものいらないと。鳩を書いてありますけど。こんなものみんないらないと。何かと。神様の家を思う熱意が食い尽くすとまで、ここにそういう状況で書いてありますが、それは少し後に書いてあるヨハネの福音書で、言われていることですね。それはどういうことかというと、礼拝っていうものは、そのような目に見えるものを持って、そのようなことを重要視するということではないのだと。それは、ヨハネの福音書の4章の、4章の21から書いてあります。4章の19あたり、サマリアの女の関する記事ですね。ヨハネの4章の20から、サマリアの女の人が、私どもの先祖は、この山で礼拝した、あなた方は礼拝すべき山はエルサレムだと。 そしたらイエスはですね、この山でもエルサレムでもないところで礼拝する。これは神殿はエルサレムであるわけです。エルサレムでもないと。そして23節、誠の礼拝、神に仕える礼拝というのは礼と真理もって父を礼拝するのだと、この一言ですね。神は礼だと、後にも24も書いてあります。神は礼だから、だから神を礼拝する者は、そのような羊、ヤギやら、建物やら、そういうもので礼拝をするのではないと。神様は目に見えない真実や愛、清い、そういうものを持ってですね、そしてその真実、まあ真理、真実とも当然言えることです。真理と真実は同じようにですね、しばしば訳されております。この真理、聖書における真理というのは、この科学的な真理というようなことに重点があるのではなくて、真実というところですね。どこまでも神様は真実。まあ、こういうことを受けているということです。ですから、イエス様はですね、形にとらわれて形式化、儀式化する宗教的あり方っていうのを根本からそれを廃棄すると。その精神においてはですね、助けとするということ、それはあるわけですね。建物だってですね、実際に建物があって初めてそこに集まれる。雨の日でも風にも。それがなかったらできないというものであり、本当の礼拝は、建物があってもなくても、たとえ刑務所でも国に入れられても、死が近くても離れ島でも、仕事の際でも、目に見えない礼ですね。神様の愛や真実のことを思い、それを受け、そして真実な心で、神様のことを思うと。そのことが一番根本だと。この無教会っていうのは、万代そういった精神なんですね。主義っていうよりも聖書を元にしていることで、主義というと人間の考え方ということになるわけです。マルクス主義。あるいは仏教もブッディズム、イズムということがありますけど、マルクスイズム。なんとか主義っていうとですね、ある人間が特定の考え、思想に基づいて、考える考え方。ところがこの聖書のことはそういう人間の主義とは違うわけですね。人間の主義はもう私は神を信じない主義だ。私は最初の主義だ。私は歩いてでも行く主義だ。いくらでも小さな生活でも主義っていうのがある。その人の考え、経験とかいろいろ。だから、無教会主義というのは私いつも使ったことはないわけです。それは主義ではなくて、この御言葉に沿って生きる。その姿勢なわけですね。その点は、一般的にもですね、今度の若井さんの本の、解説やら、本は出て、出版されてすぐに、第一冊が出て、そして、第二冊も、そこで数十部か、申し込んで、それもすぐになくなって、今度、一発にたくさん買って置く場所は困るから、と思って、3回目に、2回目ですね、もはやまた売れたと。で、第3番目が3月の6、7日ぐらいにできるから、送るとかいうことで、毎日の全国紙の第一面の下の広告にも、以前にも載っておったけど、また載せてあります。でそこを、だから、その本のコメント、あるいは福祉施設でも多く入れ、どんどん入れてるようですので、処方みたいな、そのコメントみたいなものいろいろ出てますけれども、そういう中でも一人の、そういう、業界誌みたいに書いてる人も、無教会主義に来た。若い人は無教会主義に来たクリスチャンだかと、あのように明るい感じで振る舞えたんではないかとか言っておりましたが、そういうふうに、 一般的にも教会主義というふうに使われています。主義というと特定の考え方ということですね。けれども聖書に基づく考え方がなかったら、特定の考え方っていうのは、例えばキリストは実は復活してなかったんだとかですね、三位一体はないんだと、そんなも特定の考え方ですね、聖書を元にしてないわけです。そういうのとは違うので、これは私も教会としても50年以上やってきていますけども、無教会というそういう聖書に基づくあり方をですね、たまたま内村鑑三が最初に書いたもので、我は、無教会となれと。教会の組織の中で作っておったミッションスクール、新潟北越学館なんかにしても、そこでも日本の伝統的な考え方を知らせるために仏教も、とか、もう、文的に教えたと、紹介したと、のことをする必要ないというふうなことをいろいろ、問題が起こったんですね。日本人が本来そういうところを出すべきだという思う。いろんなことで、まあ言うと追い出されたと。で、その他いろいろなことでですね、教会側から受け入れられなくなったと。で、私は無教会となれると、教会のないものとなってしまったという、ちょっとした言葉から来たことですね。でも、この名詞は誤解されやすいんです。教会を無にするのか、と。岸かなんとかですね。本来はそういうことになって、たまたまそうなった。ちょうどクエイカーっていうのは、神の霊に感じて、クエイク、震えると。いうふうなことからクエイカーと、プロテスタントも、絶えずカトリック、プロテスト、抗議ばかりするということから、一種のあだ名だったのはプロテスタントとなったとかいうようなもので、たまたまそういう名前がついたというわけですね。ですから、本来は別に教会であると誰であろうとですね、このヨハネ福音書の誠の礼拝とは、目に見えない清さ、愛や真実と、昔、真理、これは特に真実、真理というのを強調していってるわけですけども、礼と真理というのは重なっているわけですね。目に見えない真実なもの、神様の本質、神が礼であるから、あなた方も、と言ってるわけですから、神の本質であるその聖霊によって礼拝すると、これはどんな教派も共通しているということです。で、今日のところはそういうことをですね、言ってるということがわかります。で、ちょっと読む人はですね、イエス様こんなふうにして鞭を振り上げて怒ったんだと、これ人の子、人間となって、本当に人間が感情的にパッとするように、イエス様もこんな風に感情的なんだ、なんて、そんなことを言い出してもおったりします。そういうようなこととは全く見当違いなことなんですね。本当のあり方を示す。本当の神様の家、本当の神の家を思う熱意、情熱が、神への愛がこのように、はっきりと、このような目に見える行動でもって、霊と真実を、元にする礼拝ということを言うがために、このような象徴的な行動をされたということです。そしてもう一つこのことをつながっている。そこから与えられるものが何なのかと。次のところ。どんな印を大臣たちは見せるのかと。この印という言葉はまた重要な意味を持ってですね、2章の11節にも、最初の印が、この、水を葡萄酒に変えたと。非常にこの重要な意味を持った、象徴的、比喩的な意味を持っているからこそ、最初の印として、ヨハネは掲示されて、ここに置いているわけですね。イエス様がなされたことを置いている。で、ここでもどんな印かというと、この印が一番重要なこと。これは、勝つということだったわけです。そして、この言い方にも、非常に比喩的な意味がこもっておって、この神殿を壊すと。3日で建て直して、ミシェルとか、何かこう自慢めいたような役にしてありますが、こんなん全然、この役だけですね。エゲイロ、これはですね、エゲイロというギリシャ語は、勝つということで、非常によく使われている。復活ということは二つ、特によく使われている。ほとんど代表的なものが、エゲイロ、もう一つは、アニステーム。 アンは教授、ヒステミは英語のスタンドと語源的につながってるんですけども、アニステム、立ち上がる、起き上がる。それが日本語では蘇るとか復活とか訳されてるんですね、そのイゲイロム。で、この22節。言語ではこれがエゲイローなんです。復活と訳してる。とか、立て直してミシェルと訳したの、これまたエゲイローなんです。たった一つのエゲイローを、この新教訳のこの訳者は、立て直してミシェルやう。と、原文はエゲイローという動詞なんですね、一人称の。ですから、英語でみんなこれは、同じ表現になっています。この何しとしてミシェルぞと。いかにもこの、見せびらかすような言い方に訳したら、雰囲気が変わってくるわけです。これは訳する人の日本語感覚ということ、問題だと思うんですけども。ちょっと他の日本語訳も挙げておきます。新教訳はこのところ、この信念を壊してみよう。3日で立て直してみせる。新教訳はこの信念を壊してみようと。私はそれで3日で立てようと。口語訳では、イエスは答えた。この信念を壊した私は3つのそれを起こすであろうとか、これは今まで何度も言ったことですね。あろう、うはですね、助動詞です。これは口語文法を一般の中学高校の参考書でも、あるいは岩波学術文庫のようなものでもですね、見たらすぐにわかることですけど、助動詞のうっていうのは、意しか推量しかないわけです。未来形はないわけです。ところが、起こしてあろうって言ったら推量になるわけですね。例えば、明日は雨が降るであろうって言ったら、多分降るであろうと推量。私はここに行こうと。これをしようのは意思なわけです。意思と推量で未来形はないわけです。例えば、来年20歳になると。I shall be 20 years next year ということで、この頃でシャルの用語も消えていってですね、両方ビルによく使うようになってしまったけども、それを私は来年20歳になるだろう、のこと誰も言わないですね。なりますと。これは未来形がないからです。なるだろうと言ったら多分なるだろうと、推量になってしまう。ですからこれは3日のうちにそれを起こすであろうと、多分起こすことになるだろうと。そういう推量になっていってですね、これで全く違ってくるわけです。必ずそれが起こるということなんですね。例えば、来年20歳になるということは、英語ではその I shall と、いわゆる未来形の助動詞を使うけれども、推量ではないですね。必ず起こることであっても、未来のことだから、ウィリアシャルを使うと。でそれをウィリアシャル使ってるから、であろうなんて訳したら、意味が全く違ってくる。推量になるわけです。例えば、心の清いものは幸いである。神を見るであろうと。多分神を見るだろうと。見ないかもしれないよって意味になってしまう。そのことを言ってるようなことは全然違うわけですね。あるいは神様のはっきりと約束だから、心の清いものは幸いだと。その人たちは神を見ると。断定的約束でないといけない。だからこの役はいけないわけですね。この。だから新化役の方がいい。3日で立てようと。こんな細かなことを言ってるようなけど、そういうふうに、鏡を見るだろう、多分見るだろう、そういう弱い感じにぞーっと染み込むわけです。で、ちょっと英語訳も出しています。英語訳も当然のことならみんな、I will raise up という意思ですね。はっきりそれを立てるんだと。神様と一体になっているから、そういう。はっきりしたことが言えるわけですね。ちょっと英訳。Jesus answered them, Destroy the temple, and in three days I will raise it up ですね。これも I will raise it again in 3 days と。ね、こういうふうにみんな I will それを意思としてですね、はっきり意思として壊しても神の力によってそれを立て上がることができるんだと。これは復活のこと、3日の後に復活をするということを言ってるんだから、はっきり知っておったことでこのように断言して言っているわけですね。ですから、ここでもこの本文に帰りますが、この神殿を壊してみよう。3日で立て上げる。要するに、蘇らせるということです。ユダヤ人たちは46年もかかったのに、3日で立て直すのかと。これは、私たちの体も、まあ46年、昔は人生、50歳とか言ったぐらい寿命をみんな短かったわけですが、あるいは私たちも、少年期になるまで、あるいは昔だったら、もう46、50歳もなったら、もう、平気で死んでしまうと。そんだけかかってきて、3日で立て直すのか、神殿は46も実際にかかったと、ヘロデがかけたと。たら、イエスは、ご自分の体のことだったと。イエスが死者の中から、ここにさっき言ったように、エゲイロ、立て直して見せるとか余計なこともですけど訳した。たった一言、エゲイロと、本来、起き上がらせる、起き上がる、復活する。そのエゲイロ一言をですね、このように立て直して見せると訳してやるということですか。それは余計な訳ですね。死者の中から復活された時に、弟子たちはこういったのを思い出して、この聖書、神の言葉、イエスの言葉を信じた。で、ここで、だから、言おうとしているのは、復活ということの重要性を一番最初のところで、このように言っておるわけです。霊と真実をもって、神様の愛や真実をもって、神様を礼拝する、祈る、叫ぶ、賛美する。そのような心に与えられていくのは、この復活のことだと。復活の新しい命だと。でこの復活、新しい命がですね、与える。たとえ豪勢な神殿、46年も建てた神殿でも壊してみようと。いわゆる、このように簡単に壊れるものでしかない。だから神殿がなければ礼拝できないんだと。あるいは羊や牛を捧げるのが絶対決まった。動かない決まりなんだと。そのような狭い硬直した聖では全くいけないんだと。根本からそのものは、これは倒す。この強い行動の中のように、それと違ったものを打ち立てるんだと。イエス様はここで、このような行動でもってですね、されたわけです。でここで復活とはまさに新しい命。その新しい命ということはですね、初めから言われておるわけですね。これは、ヨハネの第1章の1節の最初にあります。そのロゴスのうちに命があったと。命こそは光だったと。光と命は随分違う感じがするわけですね。この漢字のイメージとか。ところがこれを結びつけたわけです。私に従ってくる者は命の光を持つと。私たちがキリストの命を持っているということは、キリストの光をも同時に与えられる。キリストからの光を受けることは、キリストの命をも受けている。パウロがそうだったですね。パッと光が差してきた。無事にキリストの命も与えられて、それまでの間違いが根本から、経験やら知識やら学問ではなかったわけです。上からの光によって変えられた。ですから、この命ということを得るためには、形式的なことが重要だと。割礼が重要だとか、そんなことを思ってたら命に達しないんだと。その非常に重要な宣言を、このようなことによって、だから一番最初にもそのロゴスに命が持っていた。そしてヨハネ伝の一番最後にもですね、事実上の一番最後は二十章の最後、ヨハネ伝が書かれた目的、ヨハネ伝の二十章の三十一番最後にですね、 これらすべてのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子、神と同じ救い主だと、油注がれたものであると信じるためであると、そして信じてイエスの名により、イエスの愛により、真実により命、永遠の命、神の命を受けるためだと、まあ、このようにして結んである。このようにヨハネ福音書の第一章の一番最初から、そしてこの一章の奇跡の初めての印の直後にこのことを置いて、たとえ死んでも殺されてもですね、人間の体命は簡単に殺される、人々の悪意あるいはサタンの働きけれども、3日神様の定めた時にそれと全く違った、今度は永久に失われられない霊の体になって蘇るんだと。イエス様はそうですよね。イエス様は今手足を持ってるわけじゃないわけです。手足を持ってるということはです、この重力のある世界の中で生きていくために必要なわけです。重力も関係ない霊の、完全にそういったことすべての上にある世界、霊的な世界においては、歩ける必要はないんですね。霊の翼を持ってどこでも自由に一緒にしていく、まあこういう空間、今の我々の空間の観念とまるで違うわけです。こういうふうにして、このヨハネ福音書の今日のところもですね、ヨハネ福音の根本的テーマであり、また聖書の根本的テーマでもあるわけですね。光が与えられる、最初から創世記も光あれと言ってまず光が与える、さらにキリストこそはですね、その命の光、そういうことを掲示されて、冒頭からして初めに言葉ロゴスがあったと、初めに天地創造されたということと結びつけて書いてあったわけです。で、今回のこうしたロシアの侵攻でも、第一次世界大戦のことを見たら、そうしたことと、およそスケールの違うですね、何千万という人は殺されたわけです。そしてそれ以降もですね、アフリカにおける様々な部族同士の殺戮やで、何万何十万という人は殺されたり死んだり、まあ、ベトナムのあの時にも、普通にたくさんの人がですね、何万何十万となく殺されていった。そしてまた戦争がない時代、ないようなところでも、今度は飢餓、貧困、病気、まあ、結核なんかでも現在は非常にたくさんの人が実は死んでいる。コロナだけは大変のように見えて、実はそうでない。自らの心の病、あるいは様々な絶望、耐えるものがない上に、自らの命を絶っていく人も、公式的に2万人であってもですね、2万人ほど。はっきりとしたと確定できないものは不審死と扱われて別扱いだから、これまで予想するとはるかに多いと。戦争も何も武器を取らなくても、そのように本当に耐えるべきものはない、あるいはサタンの誘惑に引っ張られて負けてしまうという、たくさんの人が現に命を落としているのであってですね、今ロシアが攻め込んだから多くの人が死んでいると、それより桁違いのことを日本もですね、つい76年ほど前からやっておったわけですね。そういうことも考えて、私たちが今度のことも何らかの形で解決できたらふと忘れてしまうということをやってはいけない。根本的にはこのような霊と真実をもって本当の神様を思うと、そうして豊かに満たされると、そういうことがなかったら絶えずどっかで奪い合いが起こると、あるいは権力欲が起こる、支配欲が起こると、そういうことで繰り返されてきたのが人類の何千年、あれ何万年かもしれないけれども歴史であったと思うわけですね。ですからここで言われている様々な余計なもの、目に見えるもの、人々が大事に思っているものをまず横に置いて、そうしてこのイエス様の復活、たとえ殺されても蘇らされるんだと、たとえ国を滅んでも人々の魂を滅ぼすことはできないとイエス様は言われたけども、体を殺しても魂を滅ぼすことのないものを恐れるなと、私たちにとってはちょっとしたことで恐れてしまう非常に弱いものであるけど、そのような聖書の言葉を少しでも灯火としてですね、灯台の闇の灯台として ほんのわずかでもそのような精神に近づいていけれたらと。今の現状に厳しい状況にあるウクライナの人たち、そしてまたそういうことをほとんど独断的にですね、考えたのプーチンという人の中に悪の霊が働いてこのようなことをさせているわけですけども、そこにも神様の大いなる聖霊の風が流れていってですね、彼のような考え方の、でもプーチンだけでいくらでもおるわけですね、世の中には日本にもおる。そういう人たちの心の中に聖なる風が吹いていくようにと、私たちも世の中でも覚えていきたいと願うところです。はい、以上です。